オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。8月15日金曜日でございます。お盆です。時刻は21時54分、割と深夜、8月15日お盆です。お盆です。で、今日金曜日ですけど、通常なら日曜日とかで、まあちょっとお盆いろいろスケジュールが今日しかないやろうみたいな感じで撮ってますけど、480回でございます。一応キリがいい。で、お盆も333のスケジュールで、3日働いて、3日休んで、違う、3日休んで3日働いて、また3日休みの、今、それ、休み中です。明日、明後日休みなんですけど、はい、そんなスケジュールで、やっております。で、ポッドキャスト配信リレー、2025、無事に前回の収録の翌日か、だから479回を8月10日に収録し、で、その翌日11日の、夜、収録しまして、で、もその日のうちに編集し、月曜日に撮って編集してもう提出しましたので、これもう一応、あとは来月、9月28日、配信されるのを待つばかりと。一応、鳥ということで、大鳥と、の順番ですから、ラスト2、セミファイナルが僕ということで、なんか、一応30分ジャストで、バッチリ編集しましたんで、中身はバッチリじゃないですけど、なんかでも久しぶりにいつもこうやって、ツイキャス、で、生配信、生中継しながら公開収録みたいな形を撮ってるので、なんか外に出しながら撮ってるみたいな、そのもう生放送スタイル、ラジオっぽいラジオごっこ、まさにラジオごっこみたいな感じなんですけど、配信リレーはその、他にで流していけないみたいな、確か書いてあったんですよね。イベント後はいいけど、それまでに出すなよみたいな確か書いてあった気がして、だから出してないですよね。で、なんかだから久しぶりにポッドキャストっぽい収録をしたなと思って、その一人でね、キレイトとかだったら通信しながらみんなで喋ってるんで、なんか孤独な感じはないですけど、今回そのポッドキャスト配信リレー2025に関しては一人ぼっちで録音して、一人ぼっちで編集してみたいな。で、提出なんで、誰もだから、撮ってる途中に誰もいないみたいなのは久しぶりやなぁと思って、ポッドキャストってみんなこんな感じで撮ってるんやなっていう、感じがしましたので、だから自分がだいぶ特殊なやり方をしているかなと思って、で、今回はだから P4 1個で撮ったので、こう、今ものこの iPhone 3つ、アナログミスターつないで、それを P4 にぶち込み配信みたいなことに、だエコーとかも編集でエコーをつけて、でなんかこういつものこんな感じのこんなエコー、ちょっとこれとはニュアンス違うエコーになっちゃうので、オーダーシティで僕の実力だとそんな編集になりました。でほぼだから30分の一応枠を35分取って、で、5分、なんか、下り、なんかね、ちょっと間延びしたっていうか、一応生配信っぽく自分、ジングルを途中で入れたりとかっていうのをやったので、それの操作で止まる時間とか空いたところを全部こう削って、で、30分、最後エンディング BGM 流しつつ、通常のオルネポのようになんすか、これで最後はこれで終わったんで、いつものようにこれで、これ
福岡市東区若宮と交差点付近、
最後これをかけたんで、これが流れてちょうど30分みたいにしたので、
小屋のさんのオルネポ、
はい、その辺がね、 それをめがけて編集して、それぴったり来るようにみたいな感じでやったんですけど、なんかでも、まあ通常のね、放送局だとドンピシャでね、タイムスケジュール組んであるんで、だから、ポッドキャストのこの、ポッドキャストならではで、上がりの時間が毎回違うみたいなのって、ポッドキャストならではだと思うんで、ぴったしにしなくてもいいからね。そういう差はあれど。で、やっと出しましたんで、あとは、これが、どうなるか。一応そのテーマにとってトークしましたので、アンバランスとかね、聞くとか未来とか、三つのテーマがあって、この中から、ピックアップしてとかね、なんかこじつけでも何でもいいみたいな話だったんですけど、一応収めたったというか、無理やり、ギュッてねじ込んで収めたみたいな感じ。とりあえず蓋から飛び出しそうなの力で蓋を閉めて、ガムテープで止めて、発送したみたいな感じなんで、あとはもう、あとだから1ヶ月か。1ヶ月ともうちょいか。ね、楽しみに。リアルタイムで聞けたらいいですけどね。ああいうのだから、ああいうこう、不特定多数、聞くつもりのない人に届くみたいな感じ。初めて、だからそういう、もしコメントとか、なんやねんこれとかって、誹謗、罵声が飛ぶようなことになったら、泣いちゃいますよ、多分ね。一応そんな感じになってますんで。で、大場さんが僕よりもね、一日ぐらい早く提出してたんで、北九州の片隅、僕も急がねばと思ったんですけど、あとは、誰？リンゴは提出したんですかね、キュリオシティは。どうなんですかね。まあ、こういうね、早めにこういうのはやっといた方がいいみたいな感じ。ああ、リンゴ、お、やってないぞ、リンゴ、これ。やってなさそうやな。こういうの早めにやっとかんと、追い込まれると余裕がなくなるっていうのは、もう誰もがわかることであって、夏休みの宿題僕提出したことないので、ポッドキャストはちゃんと早めに提出。早めに動かんとね。もし後で運営で、一応、台本か。またそういうことするんね。だから、いつものように、目次、タイトルだけ書いて、とりあえず喋って、なんとなく30分にしよう。だから、曲をかける手前までの感じで撮りましたんで、僕は。あんまり、台本、一応なんか、嬉しいですっていうのが、受けと、あと、次、送るみたいなやつは、ぜひやってほしいみたいなのがあったんで、仕事のね、夏休みの宿題がね、知らんがな。まあ、なんとかな、まあね、なんとかなるでしょうけど、一応だから、うろんな二人さんから受けて、オルネポ始まりの、この後大取りで、ゆる落語の作り方の皆さんです。それでは、どうぞみたいなことも一応やって、一応だから運営のやってほしい趣旨みたいなのか。あとか BGM の確認ね。とかも、椿ライドは僕の替え歌ジングルを非常に世界の椿ライドは運営として、警戒してたので、いや、もう、それはさすがにやばいと思ったので、なしと。ジングルはね、うんこ替え歌なしで行きましたんで。割とだから、真面目な、どうやろうね。でも、まあ、一応、こんな感じの人が、こんな感じな空気で、撮ってるんだろうな、みたいなのは、お届けできたんで、これでだから一人でもね、購読してくれる人が増えたら、もうこれはもう、攻めた回が、今年はだから、今までこういうのに全く参加しなかったので、攻めてよかったな、みたいな、こう、攻めの2025になったな、という気がせんでもないので、まあよかったと思います。でもお盆も、スケジュールも順調に今こなしておりまして、こなしたっていうか、ただ飲み続けるスケジュールなだけなんですけど、歓送迎会から始まってね、8日の金曜日の歓送迎会から始まり、で、土日月でしょ？で、3連休 C の、 こは飲んだんだったっけ、そこは飲まなかったんだっけ、そこは飲んでないか。そっから仕事を3つしながらで、12日に長女ブレンダー、長女ブレンダー夫妻が帰省しまして、で、そこで食事会、仕事汗だく仕事終わりの、長女ブレンダー、あと旦那様のオーシャンくん、オーシャンくんってことにしときましょう、名前。長女ブレンダーオーシャン夫妻、オーシャン長女ブレンダー夫妻。オーシャン君会。で、その食事会を C の我が家だけで、その次の日、ロバート国王、サッチャー女王、ちょうど青森、津軽海峡冬景色のとこに写真撮って、青森旅行から帰ってきて、で、その後、行きつけの、我らで、イタリアンパーティーみたいな感じだったんで、ね、で、持ち込みでロバート国王、サッチャー女王夫妻、持ち込みのシャンパーニュ地方の、弱小ワイナリーで作ったって、大きい大手のワイナリーじゃないとこの、こじんまりとしたワイナリーで作ったシャンパンをも、持ち込み。うまっつってシャンパンを2本。そして、そのお店でボトル赤1本、白2本。あと、ハイボールかなんかビール、ビールも飲んだかな。それが二日目でしょ。二日目でそれですから。で、まあ、現在に至るという感じで、飲んだね。飲んでまた次の日も朝から朝5時起きの大汗かいて働いてと、よく持ったもんやということですけど、なんとかそれで、こなしております。着々とスケジュール。あとは次は道後温泉に行きますので、道後温泉つってももう妻ジェニファー夜勤明けから飛び出すので、昼過ぎにしか着かないので、温泉は、ただもう、ただ、道後温泉、松山に飲みに行くような感じ。僕的には、観光一つも、なんか、見たいとこないので、松山に行って飲むみたいな、ただそれだけですよ、なんかね。食べる前に飲むじゃないですけど、パンシロみたいな感じになるので、とりあえず、松山行って飲む。で、帰ってきて仕事みたいなスケジュールにはなると思いますけど。まあ、そんな感じで。こんな感じですかね。そんな感じでございます。さあ、では行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
います。第480回でございます。桃屋のさんのオールデイズだネッポン、短く略すと、オールネポ
ー。
はい、ちゅうことで、あ、そう、オーシャンくん、新しい。ボン帰れん、あ、え帰れん、あ、福岡ってことか。あ、なんかでも、横浜に持ったよね。飛んでるよね。そりゃ収録できんか。ね、僕はとりあえずスケジュール順調にこなしておりまして、そう。よかったなと。よかった。あと残りがだから、道後温泉行くのと、あとライブハウス CB か。いつ ?8 月29日金曜日。ライブハウス CB。エキゾチカ、トシローベースの活動休止前、ラストイベントみたいな感じになるみたいなんで、はい。ということで、第480回、よろしくお願いいたしまーす。
4番、ピッチャー、桃屋のおっさん。背番号、付け忘れ。目指せ、アホアホ甲子園、全国大会、桃屋のおっさんのオールデイズだ、ネッポン。
はい、ちょうどお送りしております。なんか、これ何やったっけ?わからんけど、そんなやつ。高校野球の、テレビのノイズみたいなやつ。 はい、中国をしてますけど。なんか今日の試合もむごい。九州人からすると、高校野球、九州勢みんな気になる。僕だけかな？九州人は九州勢応援したくなるんですよ。だから、各地方ね、北海道、東北、だから近畿、関東、中越とかあるでしょうけど、九州勢はなるべく残ってほしいみたいな、割と全部九州が強いわけではないので、沖縄はだいたい変なおじさんって言いながらめっちゃノリノリでだいたい強いですけど、福岡はめちゃめちゃ予選大変で勝ち上がった時にはすぐ負けるって時もあるので、気になるし、だから今日もむごいんですよ。まあ、西丹は関係なかったか、勝ちましたから、まあ、よかったですけど、大分明豊対佐賀北、もったいないよね。佐賀と熊本、九州大会かみたいなのあるでしょ。もったいない。全国でね、まあ、くじ運なんでしょうがないですけど、もう、この前神村学園と長崎創成館 1-0 でしょ。もったいないよ。もったいない九州。なんかこんなカードばっかりで。あ、で、反対側じゃ花巻東がとかね、強いとこが強いとこで潰しちゃってるでしょ。もったいなーと思って。九州勢だから、もうこれで自動的に九州勢が勝ち残るっすけど、どっちかが負けてどっちかが勝つんで、一気に全滅ってことはないけど、まあそう考えればいいかもしれないけど、九州勢の戦いは見たくないなと思って、それ決勝だったら熱いなと思うけど、だからもう今宮崎は関係ないけど負けで、神村学園、最後に出てきた鹿児島代表神村学園もなくなりでしょ、で佐賀北終わりだから、福岡の西丹と長崎創成館と明豊が残ってるのかな、あと沖縄小学科、沖縄もめっちゃいいよね、ピッチャーが、そんな風に、そんな風な戦いを、しておりますけど、で、そうそう、で、我が家、だから、新しい家族、オーシャンくん。よう考えたら、平成10年、桃屋以来、新しい、外部参入男子、一族入り、僕以来ですよ。よう考えたら僕以来なんですよ。よう考えたらね、だから長女、妻ジェニファー長女。で、長男リチャード王子。次男ロビンソン王子でしょ？だから、結婚しても奥さんが来るだけなんで、そう。で、長女ブレンダが結婚することによって、僕以来の、桃屋以来の男が外部から参入。よう考えたらそういうことやな、みたいな感じで。っていう感じになります。よう考えたらね、まあ、そんな話とか指定しながら、で、最終便で宇部に来て、で空港迎え行って、妻ジェニファーと二人で迎えに行って、でその日はそのまた宇部の中華屋さんで、飲み放題コース予約してたんで、その、7時半ぐらいに飛行機着いて、8時半には、宴会スタートみたいな。で、僕も仕事終わり、駆けつけ、次の日も5時起きやけど、調子乗って生ビール5杯ぐらい飲んで、ハイボール2、3杯飲んじゃったかな。家帰って缶ビール、追いビールして、調子乗って飲んでしまいいの。だから、で、昨日、オーシャン君は、栃木の自分の実家に戻り、で、仙台の職場のある仙台に移動するみたいなスケジュールだったんで、昨日新山口に送って、だから2泊3日、長女ブレンダーはもうちょっとこっちに残るみたいなスケジュール。で、結果だから、オーシャン君、婿様、婿殿、酒場でしか話してないみたいな。我が家に泊まってるけど、もう酔っ払って、後で飲み直すこともなく、結局家帰ってきたらもう解散。で、次の日も僕朝5時起きなんでいないみたいな。 酒場でしか話してないねみたいな話にはなりましたけど、で最後もともともともう早めに出て新山口駅の新幹線乗って帰るっていう、で僕はだから仕事なんでもうその日は会えないだろうと思ってたんですけど、仕事がちょっと早めに終われる感じになったので、もう昼休み返上でやったんで、もう帰ろっかみたいになったんで、ちょっと早く帰れるなと思って妻ジェニファーに今から帰れるけど、どんなって言ったら、もうすぐ出るよって言って、ああ、じゃあいいわ。間に合わんね。じゃあねって言ったら、一緒にくら寿司行こうよって、いや、お昼ご飯、お弁当食べたばっかりなんですけど、僕、みたいな。デザート食べればいいじゃないみたいな。マリー・アントワネットか、みたいな。お腹がいっぱいなら、デザート食べればいいじゃないって、くら寿司お腹いっぱいで行ったことないけど、と思ったけど。で、新山口駅近くの、行くっちゅうから、じゃあ今から帰るわって、自転車なんで、UV カットパーカー着てるけど、もう大汗で帰ってきて、出発予定の10分前ぐらいに帰ってきたんですよ。もう無理っつって、汗だくで、もう土砂降りになったみたいに、これで今から車乗ってなんか無理やから、シャワー浴びるから、無理っつったら、すぐ、待ってるわ、みたいになって、結局シャワーを5分で浴びて、で着替えて、汗引かぬまま、運転どうするって妻ジェフに言われて、じゃあ俺が運転するよってなって汗だくのまま運転し、くら寿司まで行き、で、そこで、食事し、でもみんな、ジョージ・ブレンダーも、オーシャン君も妻ジェフも食事してるの横目に、とりあえず喉乾いたんで、お冷やを3杯駆けつけて飲んで、それからノンアルコールビール飲んで、で、なんか、長寿ブレンドがこのマグロの塩麹なんとか塩漬けマグロとかなんか美味しい、この仙台で食べて美味しいマグロがあったっつって、それじゃあそれも俺も一個食べてみるか、チャリハーフでっつって食べてみたけどよくわからんなみたいな。いやでも仙台と全然違うっていう、多分そのなんかやっぱ店によって違いがあるんかもしれないですね。その入手ルートの違いか、多分冷凍で一括配送してるはずなんで、その解凍のタイミングとかでも違いがあるんじゃないか。その辺に命かけて、魚を解凍しとる可能性はある。多分。って思った。ちょっとの違いやろうけど、感動的に美味しかったと言ったんで、くら寿司が。くら寿司なんか子供が小さい頃しか行ってなかったんで、5皿に1回。ガチャポンができるみたいな。で、最近はタッチパネルが画面になってて、備え付けのカーナビの、昔のカーナビみたいなちっちゃい液晶モニターみたいなのがついてるのと違って、こんなになってんだと思ったんですけど。で、テーブルの下に醤油とかわさびとか、なんかお箸とか、隠し床下収納みたいになってテーブルで。なんじゃこれやと思ったんですけど、やっぱなんかいたずら防止なんか、よくわからんけど、ペロペロ事件みたいなので、で、ガリがガリじゃない、ガリやけどガリじゃないっていうか、大根ガリって書いてあって、もう食べんかった。見もせんやったっすけど、蓋も開けずに、食べもせずに、もう触るのやめました。大根？生姜やろみたいな。で、って思ったっすね。結局、何食べたかな？で、デザート何か頼んで、なんか、外国のなんとかヨーグルトって忘れたけど、で、なんとか蜂蜜ってのがかかってて、バナナのスライスがヨーグルト乗ってて、蜂蜜とバナナみたいな感じで、なんの、ヨーグルトの味がよくわかんない。で、もう、で、妻ジェニファーが、このプリンも頼めばいいじゃないって、また言われて、感動のプリンやったかな。いや、もういいよ、つって、生クリームだって、プリンに生クリーム、ホイップピッてしただけのプリンが、で、なんか、カラメルかなんかぶっかけたみたいなやつ。いや、これはいいよ。でも写真からこのヨーグルトがすごいちっちゃい透明の小鉢で来たんで、多分プリンもこのサイズじゃないつって、これで450円よとか言って、いや、頼みましょうよみたいな感じで、2個頼む。妻ジェニファーと、僕の分がまた2個来て、ほら、同じ大きさじゃん。透明のガラスのちっちゃい小鉢じゃんみたいな。でも写真の3倍生クリームぶっかかってて、もう甘くて死にそうみたいなみたいなやつ、みたいなやつやったな。まあでもクラスの蓋の形もなんか昔は皿を全部覆いかぶすみたいなやつやったけど、 でもなんかね、お皿にジャストフィットで、こう、蓋をするみたいな形に変わってましたね、なんかね。ああ、クレのギビング、デザート高すぎ案件書いてるし、まあね。で、まあ、なんかコンサルタントの人が飲食の会社にいた時言ってましたけど、だからお腹がいっぱいになっても、プラスアルファ、こう、お子さん連れが食べたいとか、女の子が食べたいとか、言うと、その、何お腹がいっぱいになっても食べれるものっていうデザートは絶対客単価を上げるに大事だからみたいなことを言ってたので、そういう少々高くても頼むだろうみたいな。美味しかったらいいじゃないみたいなことでしょうか。プラス、だから1000円で終わる単価を1500円にしようみたいな作戦の一つとしてデザートの種類をたくさん。で、子供がじいじこれ食べたいとか、パパこれ食べたい、ママこれが欲しいとかいう時に、みたいなことだと思うし、あと皿が5枚置きにガチャポンになるんで、あと1枚ってなった時の結局なんかデザート1個食べるかみたいなことでガチャポンに持ってて、ずーっと外れで、最後もうでそろそろみんながデザート食べ終わって最後にもう1枚だけ追加したら急に画面が激アツリーチみたいになって、今鬼滅の刃のやつが出るんかな。で、消しゴム、絵が描いてある消しゴムが出てきました。一個当たったっつって。で、長女ブレンダーはこれ、なんとかさんやんって喜んでましたけど、僕は全然、鬼滅がわかんないんで。ただ炭治郎やったっけ主役の。あれと、俺は誕生日一緒だぜっていう自慢はしときましたけど。で、一応長女ブレンダーとその王者君には、鬼滅の刃ってこの前、10分20分だけ、最後の方だけテレビでやってたから見たけど、多分あれ、鬼退治やろ。あの話。って言ったら、そう、って言ってたんで、僕の推理はだいぶ合ってるんかなと思いますけど。まあ、そんな2泊3日か、オーシャン君2回目の、宇部、訪問みたいな感じだった。僕は仕事行ってる間、秋吉堂、鍾乳洞か、とか言ってましたね。なんか写真送られてきましたけど、寒かったって言ってましたね。グリーンファミリーみたいな。このサファリパークも行くんじゃね次とか、知らんけど、そんな感じにもなったけど。で、結局だからビール大好きっていうオーシャン君のためにビールを黒ラベルとかプレモルとか、あと一番搾りの白いやつとか晴れ風とかで、追加でサントリーの東京なんとかクラフトビールみたいなの買ったとか、こう、用意してたけど、結局一本も飲まず、我が家で飲み尽くしてるみたいな、もう我が家はあっという間に飲んでしまうんで、二十何本用意してたけど、飲むことなく、長女ブレンダーがちょっと妻ジェニファーも飲んでるみたいな、あ、ビリジャン群青緑ども飲みよったらなんか、これ味がせんね、晴れ風って、あるやろ、と思ったけど、そんな感じで、みたいな感じやね。で、なんかやっぱ、我が家の、我が一族というか、まあ、ロバート国王、サッチャー女王を含め、我が一族、みんな声がでかいし、誰か彼か、僕もまあ、ずっと喋ってますけど、めちゃめちゃみんな喋ってるのが衝撃みたいで、その、オーシャン家、お姉さん、二人兄弟で両親、四人家族。で、まあ、お姉さんは出てるんかな、家を。親とそんなに喋らないんで、自分、みたいな。家静かなんですよ、みたいな。そんなことある？嘘やろ？みたいな。大丈夫？こんなうちずっと、全員うるさいけど大丈夫？みたいな。だから静かなお家でお育ちになり、奥さんをもらうと実家はめっちゃうるさいっていう、激うるさいっていうね、ギャップ。僕がだから長女ブレンダー、そのロバート国王とかにあって、だから別にだから違和感なく、まあ、お上品さはもう全然月とすっぽんですけど、我が家、もうビリジャン群青緑のですから、ロバート国王とか、サッチャー女王とか、その上、お上品な家庭と僕との違いはあれど、だからまあ喋らんことはないんで、だから、そんな家もあるんだな、みたいな。 ビッグラポン、ビッグラポンでガチャガチャみたいな、まあ、そんなことも思ったりしましたけど、まあ、そんな感じか、まあ、そんな感じですね。まあ、だからそのスケジュール着々と。で、今日も、だから、まずあの、妻ジェニファーにあの、くっつかないホイールとジップロック買い忘れたから買ってきてとお使いに行き、そこから妻ジェニファーを、夜勤なんで職場まで送っていき、で、帰ってきて、帰ってきて、今度は、帰ってきたら、そうか、ビリジャングジョミヨリーノを職場に迎えに行き、で、帰ってきて、今度は花丸の散歩に行き、で、ご飯を食べて、で、買い物もしたんですけど、その、で、あの、ロバート国王がお土産で買ってきた青森のなんか、玉ねぎと牛肉を炒めるときの、タレみたいなのが、だから食べたら美味しかったんで、それを探して買ってきてくれて。で、玉ねぎと、その牛に、牛バラスライスを炒めて、にかけて食べるタレみたいなやつ。うまってなって、今度そこから長女ブレンダが福岡に遊び行ってたんで、その、バスで帰ってくるんで、駅まで8時半に迎えに行き、戻ってきて、現在、みたいな。また酒も飲んでないみたいな。で、収録してるみたいな。なんかずーっとなんか、こう、今日はだから、送り迎え、散歩迎え、収録、みたいな。間にご飯、作って。自分で作って、みたいな。で、朝は朝で、花丸の散歩に長女、妻ジェニファーが行ってたので、自分でご飯3合炊きの、で、あの、長女ブレンダーが誕生日プレゼントとあの、実家が、オーシャン君、栃木なんで、栃木が、岩下の新生姜、栃木がお膝元みたいで、岩下新生姜グッズ、一式みたいなのを、誕生日プレゼント券お土産ってもらって、その中に、レトルトカレーが、岩下新生姜コラボカレーがあって、それを食べたかったけどご飯がなかったんで、慌ててご飯を炊き、食べると、美味しかった。プラス、岩下の新生姜を食べながら食べるともっと美味しいよって書いてあって、たまたまうちに、たまたま妻ジェニファーが買ってきた新生姜があったので、スライスが。うまかった。生姜と、生姜が感じるカレー。まあまあ、岩下の新生姜すげえなと思いましたけど。っていう、っていうね、っていうことでございますけど。はい。何？ウニを安くたくさん食べたい。ウニそんな食べたい？回転寿司のウニとか。怖くない？まあね。ウニなんかでも長崎やろ。と思うけど。まあ、これだけ。嫁にやりたくないな、向こうにもやりたくない。何を言う。まあでも、お母さん。ってね、来て、賑やかな家庭ですね。おほほほって引きつった顔で言われる。何ですか？ポッドキャストでもやってるんですか？もしかして。みたいなね。知らんけど。みたいな。はい。米倉涼子が浮いた話なくて、マジ？米倉涼子浮いたないか。ゆかちゃん、ゆかちゃん浮いた話大丈夫ですか？大丈夫だったらですけど。はい。じゃあそんな曲、温泉に行きますんで、そんな歌行きたいと思います。流れてきたか。はい。では、スピッキジで、温泉、ジョーカーショー。 スピキジで、温泉ジョーカーショーでございました。桃屋のさんのオールデイズだネポン。略しとるネポン。はい、ちょうどお送りします。480回でございます。さっきゆかちゃんの末息子って書いてたの。俺、老眼で字が小さくしてたので、米倉涼子って見えた。末息子って書いてたよ。末息子ね、米倉涼子が浮いた話なくて心配。なんで、米倉涼子ファンなのかなと思ったけど、違うよね。そういうことね。藤崎なるみは3番目の娘が彼氏と同棲してる以外、彼女ができたと一度も聞いてない息子さんに言います。なるほどね。なるほどね。あそこ、娘長男が持ってただけに末息子彼女じゃなくても彼氏の紹介でも、ゆかちゃん何でも OK と。なるほどね。リンゴは息子持てないで。みんないろいろね。なんか、そんな、やっぱ母親ってそんなもんなんかね、でもね。どうでもいいけど、どうでもいいよね。まあ、長女ブレンダー結婚したけど、別に長男ブライアンと、次男次郎丸が、うん、どうでもいいね。うん、望むなら、誰かと付き合うやろうし、望んだ、何望んでないなら、もし、それは当然やね。彼女できんでもって思いますもんね。まあ、でも101回目のプロポーズじゃないけど、探し続ければ、どこかで誰かとは出会うやろうから、その気がなければ、一生出会うことは、だから無理やり強引にあなたは私と付き合いなさいとかっていう女の人が来るぐらいなことになるか、まあ知らんけど、まあどっちみちも、なんかその、何、イレギュラーはないはずやから、必ずその人がその時期に現れてるだけだからと思うんですけどね。だから、知ったこっちゃないんですよ。どうせ一緒になるときは一緒になろうし、別れるのは別れるし、なんか、まあ、どうせ、なんかそう、そのまま50歳、60歳になっても独身ですって、まあ、それはそれでいいやんかと。誰かが必要だと思うなら、その時はその時に考え、そういうマッチングがあるやろうと、思いますけどね、もう、だからその、なんか、どうでもいいというか、うん、気はするけどね、でもその、お嫁さん連れてくるんやったら、何びっくりするよ。僕のテンションが上がる人にしてくださいっていうのはありますけどね。お帰りなさいっていうぐらいの人が帰ってきてほしいですけどね。ただそれだけ。ただそれだけか。十分か。そんな気がします。さあ行きましょう。続いてはこちら。
ハッシュタグ。
始まっちゃった。
オルデポ。
ハッシュタグオルデポ。クリス・ペブラでーす。 X ハッシュタグオルネポでポストいただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。最新はどれですか。黒柳りんご、さっきやん、12周年おめでとうございます。師匠の後を自然体で無理なき配信を目指します。ドッカンドッカンバズらなくてもいい、なんとなく聞いて元気の出る配信を頑張らず頑張ります。桃屋さん、ずっと続けてくださいね。素でおもろいんで大丈夫です。何言っとんかいな。自然体で無理なき配信を目指すと言うとります、でもポッドキャスト配信リレーは台本を作らな取れんと言うとります、どういうことですかとどういうことですか。これなんかでも、ハッシュタグ俺の順番がなんかぐちゃぐちゃになってるんやけど、とりあえずあと順番、出てきたもん読んできた。次、藤もち珍しい。藤もち、ポッドキャスト、マルチおじさん、藤もち。元気してんすかね、藤もち。いろいろ活動してるんすかね、まだね。多分やってんでしょ、藤もちのことだから。藤もち。桃屋さん、愛子のファンなのか。アポカリプスホテルは見たのかなっていうことで、さっき一応リプライしときましたけど、これツイキャスの画面の奥の方か、奥の方にポスター貼ってますけど、一応だから、途中まで見て、だからアイコが歌ってるから見たっていうだけですけどね、それは見とれますよ。藤本ちゃんアイコファンなのかな、違うかな、 カプセル、ちゃんと聞きなさい。藤もっち。お願いしますよ。ポッドキャスト重鎮なんだから。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、続きまして、ケンチさんいただきました。479回拝聴、12周年おめでとうございます。ニュースでの線状降水帯の影響が気になってました。日本の気候変化などで、どこにいても安心できませんね、っていうことで、そうなんです。だから、この前、いつやったっけ ?11 日か。祝日の、10日の日曜日に日帰りで、ビジャン群青緑の73世が福岡に遊び行くっつって、で、線状降水帯でバス、高速道路がなくなって、帰れなくなりましたんで、泊まって帰りますって言って、で、次の日の朝、迎えに来てって言われて、あ、いいよ、休みやしって言ったら、渋滞が40キロぐらい、隣町の山陽の出しから、門司港関門トンネルくぐるまで全部渋滞で40キロぐらい。だから高速の宇部で降ろされた県外ナンバーたちが、全部2号線と195線って大動脈が2つあるんです。そこ全部降りてきて、全部パンパンで、あ、無理と思って、B ジャングジャミドルで無理帰るっつって帰ったんですけど、でも新幹線乗って帰ってこいっつって、隣の近所の浅駅ってとこまで小玉で来れば、って言って、でもう博多駅がむちゃくちゃになってて、で、スマート EX とか交通系 IC アプリ紐付けのタッチ決済みたいなでやってないんで、切符並ばないかんつって、パニックでえらいことなっとうっていうとこ並んどって、なんとか変えたっつって、で、迎えに行ったんですけど、それでも、駅迎え行くとこでも、どうしても大動脈の2号線と195線に絡みそうになるんで、めっちゃ遠回りして、大動脈渡らないようにぐるっと回って、じゃなかったら駅にたどり着かない何時間もみたいなことになる、危なかったんですけど、なんとか迎え行って、それで、帰りに新しくできたどんどんのセルフバージョンに行って、帰ってきましたけどね。すげえ渋滞してますね、ほんとね。恐ろしい。だから、こっから門司関門トンネル越えるとこまで何キロだろうって Google マップで調べたらやっぱ40キロ。僕途中一回渋滞にはまって、もう無理と思って引き返しまでに、それでもう2時間ぐらいかかって全く進まれたですもんね。道しおってドライブインの美味しい、貝汁の美味しい食堂が下関の手前にあるんやけど、そこにまだまだたどり着かんところでもう諦めたみたいな。まあ、感じやったっすよね。ありがとうございます。だめっちゃ降りすぎなんよね。さあ、次まして、大場さんからいただきました。ポッドキャスター山口集結の複数日目の様子がたった2時間にまとめられてお得な回です。各番組を合わせて聞きましょうね。ということで、これ、今日のなおが、ついに、油断温泉編、パティスリーフル編が、出たとって僕も聞きましたけど、すげえ2倍速で聞いたかな。でも途中何十分かなんか飲み物飲んだりとか、なんかもう話が始まらないのが何十分も本編に入らない、オープニング何十分ってやってましたね。すげえなこの人たちってでまだもう一日あるやろ。すげえなこの人たちって思いますけどね。これだ撮ってて編集してないのか、それ本当に日を分けて撮ってるのかわかりませんけど、何時間撮るっていうぐらいね、ということでございます。はい、ありがとうございます。今日のなおだから配信されてますんで、全部だから何時、6、7時間8時間ぐらいあるんかな、全部でね。今日のなお、リンゴ草、キタキタカフェ、オルネポ、くだばな、この5番組にちり、4番組か、あ、5番組かに、この山口編が散りばめておられ、おりますんで。よろしくお願いします。さあ、続きまして、古太郎さん。古田さんになっておるね。古太郎さんからいただきました。オルネポ479回拝聴。桃屋さん、番組の12週、12年超え、1000エピソード超え、おめでとうございます。私はかれこれ5年以上聞いてます。またオフ会で会えることを願っております。ポッドキャスト配信リレーも楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。はい、以上ですか。これで、多分、なんか、出たり出なかったり、なんか、順番がおかしくなってますけど、多分合ってるでしょう。はい。泣けるコメントや、黒柳りんごさん、何言ったの、ああ、三浦、水戸ちゃんファンなの息子は何を書いてるんでしょうね。なんか今、はい、すごいことになっております。すごいことになっております。 ツイキャスのコメントがすごいことになっております。はい。ハッシュタグオルネポでは、皆様からのポストを心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ。ハッシュタグオルネポで、ポストいただけましたら、私、大変喜び、超もらんま、マンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
でててててててててててててててててててててててててててててててててててててででっと、
はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第480回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。短く略すと、オールネポー。はい、ということでね、泥の5000円、泥の3万円じゃないや、湿った5000円スペシャル、8時間89分98秒でお送りしました。はい、なんかね、この前洗濯し、ジーパンを洗濯して、逆さに吊るして干してて、で乾いて履いて、あら、ハンカチ入れたままだったっけってポケット手突っ込んだら、綺麗に半分に折った5000円札5枚出てきて、1000円札が5枚、新品。ちょっと湿ってる。ちょっとシワになってるけど。セーフ。で、これがなんでその5000円をポケットに入れたのか覚えてないんですよね。どこの何のお金なんやろ。酔っ払ってお釣りをもらったか誰かにもらったんかわからん。わからない。わからないんですよ。それが初日か。オーシャン君と長女ブレンダー帰ってきて、バスに乗って食事、中華料理屋に向かうとき、びっくりしたね。びっくりしたね。あ、長寿ブレンダーとあれ、パチスリーフルールのカンカンに僕今尿酸値の薬入れてるんですけど、尿酸値の薬をパチスリーフルールの可愛いカンカンに、入れて置いてたら、このカンカン見たことある？なんか可愛いねって、そのパチスリーフルールって聞いたことあるね。多分なんかの話でいろいろ出ててでしょうけどね。っていう話。で、このデザインね、すげえ有名なポッドキャストの人が書いたデザインなんよとは言っときましたけど、ポッドキャストって言っても、へーみたいな感じだったですけどね。はぁ、あ、中話ですけど、はい。あら。オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく並べ立てたのは今までの理由だろうそんなものよりも今を聞かせて答え合わせならまだ早すぎる未来など見間違えるものさ行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない Black and Beauty 鳴らすのさ誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズなど初めから決めちゃいないさ力 械化はしたものさえ消えてゆく心踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない、 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース、何を信じることにも疲れた、初めから何もなかったのだろう、行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方、光などどこにもない、まして闇などありもしない、瞬き一つで変わる、鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the Fall Valley に消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める、消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。消え失せるものなどもう何もない。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あーでーな
ー、福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールイズザネポー。